時刻は3時になりました。ここからはシネマカフェのコーナーです。イオンシネマ圏央の最新映画情報をお届けします。今回はイオンシネマ圏央のしぶきさんと電話中継でつながっています。しぶきさん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
寒い日が続いていますが、しぶきさん的な寒さ対策みたいのはあったりしますか？
寒さ対策ですか？
はい、
そうですね、やっぱりこたつに入るってことでしょうかね。
こたつに入っちゃうとちょっと夜だとね、うとうとして寝ちゃってお風呂入る時間が遅くなったりしませんか？
はい、ありますね。ついついなんかこうちょっと寝てたみたいな時とかありますね。
なんか可愛らしいですね。いや、僕もね、
あると思いますね。
昨日1時まで寝ちゃってちょっとね後悔したんですけども、気をつけていかないとですよね。
そうですよね。
はい、ちょっとね、たわごとに付き合っていただきましてありがとうございます。それでは早速なんですけども、今回ご紹介していただける映画はどんな映画なんでしょうか？
はい、グリンチという作品でございます。
グリンチ、
はい、
こちらはアニメーション映画になるんですか？
そうですね、まだちょっと日本の皆さんはちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、
はい、
実はこちらグリンチ、世界中で愛されている絵本が元でございまして、
うん、
アメリカの方ではサンタクロースに並ぶほど、はい、クリスマスの代名詞になっていることもグリンチっていうね、このキャラクターが有名になっております。
あ、そうなんです。そんなに有名なんですね。
そうみたいですね。私たちもこの映画で実は私も初めて知ったんですけれども、
うん、
はい、アメリカの方では本当にもうクリスマスといったらもうグリンチです。
うん、そうなんですね。
はい、
クリスマスといったらということで、時期的にもクリスマス近いですけど、内容なんかはどんな内容なんでしょうか？
はい、じゃあこちら物語お伝えいたします。
はい、
はい、家族も友達もいないグリンチはいつも一人ぼっちでした、
うん、
ずっと寂しい毎日を過ごしていたグリンチはそのまま大人になり、ひねくれ者になってしまいました。
はい、
そんなグリンチが一番嫌いなのは村中が幸せな気分に包まれるクリスマスでした、
うん、
みんなの笑顔が我慢できないグリンチはとんでもない作戦を思いつきます、
はい、
サンタクロースに変装して村中からプレゼントを盗んでやる、
うん、
はい、さてそんなひねくれ者グリンチがこの冬ですね、クリスマスをどうしてしまうのか、
はい
はい、グリンチは一体どうなってしまうのか、うん、といったようなお話でございます。
じゃあ内容もクリスマス関連でね、本当時期にぴったりですね。
そうですね、グリンチ自体がラジオだとちょっとお伝えできないんですけど、緑色の、
うん、
ツリーをこうなんですかね、イメージするようなキャラクターでして、
はい、
はい、なんていうんですかね、本当にもうクリスマスだなっていう感じがしましたね、
うん、でもそうですね、クリスマスツリーっぽいっちゃっぽいですもんね。顔の形もちょっとね、三角っぽいというか。
そうですね、シューッとなって、うん、で赤いマフラーなんてしてるので、
はい、
はい、本当になんか、はい、イメージカラーみたいな感じなんでしょうかね、
うん、でもそうなってくるとね、アメリカなんかでやっぱりクリスマスといえばグリンチっていうのもね、うなずけますよね。
そうですね、これからまた日本でもね、そういう風になっていけばいいかななんて、ちょっと面白いかなとも思いますね。
うん、でもやっぱり友達がいなかったということでね、ひねくれちゃって、さらにはね、人々の幸せがね、訪れるクリスマスを奪っちゃうなんてね。
そうですね、
とんでもない
こと。アニメーションなので、もちろん吹き替えされる方もいらっしゃるんですけれども、
うん、
はい、このグリンチ役は大泉洋さんが担当されてるんですけれども、は
い、なんかちょっとイメージがつきやすいというか、ぴったりですね。
そうなんですよね、はい、なんか失礼かもしれないですけど、なんかすごい合ってるなっていう感じがとてもしました、
うん、確かにそうですよね。なんかひねくれってそうです。ちょっと外見も似てる感じしますよね。
そうですね、キリッとした目と、はい、
そっかそっか、そんなね、グリンチがいよいよ公開ということですけども、はい、こちら公開日いつなんでしょうか？
はい、明日12月14日より公開となりまして、
はい、
こちらのグリンチがですね、実はミニオン、はい、皆さんもだいぶご存知になってきたかと思いますけれども、はい、ミニオンの、同じところで作成された、映画でございまして、
うん、
このグリンチにミニオンの短編が、
はい
はい、同時上映でついてくる形になります。
あ、嬉しいですね、それね。
そうですね、はい、
うん、ミニオンもね、やっぱり可愛くて人気ですもんね。
そうですね、
うん、これを
今でも出てたりとか、
うん、
いろんなところで街中でまだまだミニオンの姿見ますので。
そうですよね、
新作を、一緒にご覧いただけるという形になっております、
うん、なんかね、その嬉しい特典付きみたいな感じでね、
はい、
嬉しいですね。ありがとうございます。
いえ、こちらこそたくさんの方に見ていただけると嬉しいです、
うん、いよいよじゃあ明日から公開と。
はい、
ということでね、まあ、楽しみに、ね、されている方もいらっしゃると思いますので、ぜひぜひイオンシネマ拳王さんの方に足を運んでみてほしいですね。
はい、お待ちしてます。
はい、ではこのグリンチに関しまして言い残したことなどありませんでしょうか。
はい、そうですね、イオンシネマではこちらグリンチとコラボいたしましたプレミアムポップコーンを現在販売いたしておりまして、
はい、
はい、グリンチのような緑色のポップコーンでございまして、
緑色ですか。
はい、何味だと思いますか。
緑色グリーンピース味。
あ、いいとこ行きますね。
惜しいのかな。
こちらグリーンソイビーンズ味でございまして、
はい
はい、まあ、枝豆にほんのり抹茶風味が効いた新テイストのポップコーンとなっております。
枝豆にちょっとした抹茶テイスト。
そうですね、
あ、なんかちょっと想像ができないんですけど、うまそうなのは確かですね。
またなんかグリーンチのこうひねくれもののように、こう王道のね抹茶味とか、うん、そういったとこ行かないところがちょっといいかなと私個人的に思ってるんですけど。
さすがですね、それも考えた人天才ですね。
本当ですよね。
確かに、まあ緑っていうとね、まあ、僕はグリーンピースって言っちゃいましたけど抹茶忘れてました。抹茶っていうとストレートすぎるからということで、
はい、
さすがですね。まあ、一瞬ねアボカドかなとか思ったりもしたいんですけど、言わなくてよかったです。うん、まあ、そんなじゃあポップコーンもねあるということで。
そうですね、こちらもあのぜひ映画のお供に、うん、はい、お持ちいただければと思います。
いいですね。はい、まあ、ということでね、グリンチいよいよ明日から公開ということですけども、他にもご紹介したい映画などはありますか。
はい、明日同じく12月14日より、先週ですかね、ラジオでご案内いたしました映画、はい、ドラゴンボールスーパーブロリーと、うん、それから映画妖怪ウォッチ、
はい
はい、また春末僕らというふうにあの話題作が一気に公開となります。
はい、あ、まあ、こうなってくるとね、まあ、冬休みも近いですから、お子さんたちもね映画館に足を多く運びそうですね。
はい、ぜひぜひたくさん映画ありますので、
はい、
1日に2本3本、
うん、
はい、今日行って明日もみたいな感じでね、いっぱい見ていただけると嬉しいです。
そうですね。では最後になりますけども、しぶきさんの方からラジオを聞いている皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
はい、ですね、明日から、年末年始まででしょうかね、朝8時営業開始となりますので、
はい、
はい、時間を間違えないようにお越しいただければと思います。はい、お待ちしております。
ありがとうございます。ということで今回は明日から公開となりますグリンチについて、イオンシネマ拳王のしぶきさんから詳しくご紹介いただきました。しぶきさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
時刻は3時10分になりました。ということで無料鑑賞チケットの方は締め切りとさせていただきます。今書いている方は大丈夫です。今書いている方はね、はい、まあ、ということなんで、あの早めにねラジオネームとお名前とお電話番号をね忘れずに書いて、送信してください。ではメッセージねいきましょう。現在お送りしている曲、風邪ひいたのかよさんからね、リクエストいただきました乃木坂46インフルエンサーをお届けしていますが、映画鑑賞券希望とありがとうございます。パラダイスジュン毎週楽しく聴いている、風邪をひいて具合の悪い風邪ひいたのかよでございます。風邪ひいたのかよ、この人ね。青柳さん、体調はいかがですか。具合は悪くありませんか。週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。体調悪くないですね、大丈夫ですね。うん、具合もね、最近悪くならないというか、何なんだろう。小さい頃はね、前も言ったかもしれませんけど、風邪よく引く子だったと思うんですよ、自分では。でも大人になるにつれて風邪も引かなくなってきましたね。週末、まあちょっとねメッセージいきましょうか。具合が悪くなるといえば、元オリックス金子千尋投手が日本ハムへ移籍が決まりましたね。なんでオリックスは取りに行かなかったので、なんでライオンズは取りに行かなかったのでしょうか。どうなんでしょうか。そして日ハムといえば高梨投手、太田選手がヤクルトの秋吉、谷内とトレードと積極的ですねと。確かにこれはね話題にもなりましたよね。そして積極的といえば ZOZO タウンの前澤社長が球団保有、当面断念とはいえ将来どうなるか気になります。ということで今日まず自分の具合が気になりますが、インフルエンザじゃないといいっすねということで、風邪ひいたのかよさんからねいただきました。ありがとうございます。まあ本当ね、インフルエンザじゃないといいですね。また検査もね、そのちょっと苦痛というかね、そうですよね。まあただね、その金子投手、まあ、オリックスからねきっとまあ出てくんだろうなと思っていたら、まあ自由契約になって、まあ、すぐ日ハムと交渉して入団決まって、登録名もちょっと変えるんですよね、漢字をね。 まあ、まあ新天地でね、あのまあ復活してほしいですよね、やっぱりね、三条市出身ということですんでね、まあ、そしてライオンズ取りに行かなかったっていうとね、まあどうなんでしょう、まあ、こういう時でライオンズ取りに行くかっていうとイメージ的には取りに行かないようなねイメージありますし、まあ、あの若手もねいい選手たくさんいますからね、その選手たちがねあの、まあ、頑張ってほしいなと思いますし、まあ、あとやっぱりエースのね菊池投手はメジャーにね行くことになっているので、まあ、そうなってくると最多勝だった玉田投手にね、もっと頑張ってもらいたいですよね、まあ、そしてまあ日ハムのねこのヤクルトとのトレードもやっぱりねその高梨投手といえば新人王も取った投手ですし、ヤクルトの秋吉投手というとね、まあ、中継ぎとして日本代表に選ばれたりもありますんでね、そのお互いのね利害関係が一致したとはいえなかなか日本的なトレードじゃなかったですよね。よくメジャーだとありがちなねトレードな感じがしてね、メジャー流も移ってきているのかなと、うん、それも広がってくれたらなおさらね日本のプロ野球面白くなるんじゃないかなと思いますけどね。風邪ひいたのかよさんからねいただきました、ありがとうございます。ラジオネームクッキーさん、おゆうさんこんにちは。はいこんにちは、映画鑑賞券希望します、ありがとうございます。双子の後に生まれた方が兄姉というのは奥にいた方が先に、奥にいたものが先に入ったと考えたと、昔聞いた記憶がありますと。ああそうなんですね、奥にいた方がまあ、先に、生命が宿ったというか先にそこにできたので後から出た方が、まあ、兄姉と、あそういったね考え方もあったということなんですね。そっかそっか、皆さんの周りに双子なんていますでしょうか。まあ、僕友達に双子何人か、うーん3組ぐらいいますかね、まあ、そして両親もねうちのお母さんが双子、うんまあ、よく似ている双子なんですけども、そっかそっか、まあ地域によってということがあったんでしょうけど、このね今日は双子の日ということでね、まあ統一された日でもあると、先に生まれた方が兄姉というねそういう法令に制定された日でもあるということでね、クッキーさんからね豆知識ね、あの双子の日と言いながらね知らなかったというね、僕ねありがとうございます、勉強になりました。続いて希望のおじさん、こんにちはヤギヤギ、はいこんにちはヤギヤギ、ラジオハートのアイドルおヤギさん、いやそんなことないですよ、今週土曜日長岡での GRP コンサートに行ってきますと。今週土曜日ね、いよいよじゃあ明後日ということでね楽しみですね、希望の人さんね、そして今日の映画鑑賞券ポップコーン付きで応募お願いしますではということでねいただきました。では希望の人さんから GRP 星空のディスタンス、では引き続きメッセージご紹介していきます。ラジオネーム峰龍子さんからいただきました。ゆうさんお久しぶりです。はいお久しぶりござる、この前はどうもありがとうございます、間に合わないのでこれで終わり、チケットお願いします。ゆうさん風邪をひいて2週間、ゆうさんどうか温めてくださいませということでね、風邪ねすぐ治るといいですね、それぐらいしか言うことができませんということでね、峰龍子さんから、でも2週間も経ってるとなるとねちょっと、ま、風邪としては重症なんじゃないですかね、え日々苦しいでしょうがね、え気合で乗り切ってください山田のさっちゃんです。まあ青柳様お久しぶりでございます、お久しぶりでございます。最近忙しゅうてなかなかスタジオへ行けませんので、やっとこさあなた様のお顔を見に参りました、どうか頑張ってくださいということでね、ありがとうございます。まあ、残りもね残り11分20秒全力でね放送していきたいと思います。今日もねたくさんねメッセージリクエストいただきましてありがとうございます、どんどんねご紹介していきましょう。ラジオネームこちらはツバメのまーちゃんです。ラジオ局のアイドル親木くん、そんなことないんだけどこんにちはと、はいこんにちはツバメのまーちゃんです。冷蔵庫の残飯整理をしながら、かっこ冷蔵庫の中を掃除しやすいため茹でたブロッコリーがあるのでシチューの材料に入れて今夜の夕飯を作っています、運試し映画チケット希望しますということでねいただきました、ありがとうございます。入れておきましたのでねもう少々お待ちください。そっかそっか、冷蔵庫の中掃除しやすいんですね。まず冷蔵庫の中は僕はただ単純にまあ肉を入れとくとか作ったソースを適当に入れとくとかその辺なんでねちょっと掃除はしないので、まあ、うちのね、お母さんが掃除をしたりしてるのでちょっとね、そういう風なことを聞くと、うん、僕もやんないとかなのかなと思ったりもしますけど、そっかそっか、ブロッコリー、うん、シチュー美味しそうですね、まあ、この冬にねぴったりですよね。僕もよくブロッコリー食べるんですけどシチューとかにあんまりしないんでね、まあ、シチューって作ることがないのでね僕自身、うん、よくブロッコリーはなんか ね、ネットで見たらその筋トレした後にいいみたいな、ね、ことが書いてあったので、もう大体その筋トレした後にいい食べ物みたいな、そんな感じのね、日々ちょっと検索しながら安いのがあったら買って食べるみたいなね、続けてますけど、ブロッコリーもしスーパーで安かったりしたら買ってきて、ちょっと塩茹でして、なんかペペロンチーノみたいにしてね、あのニンニクとタガノツメでちょっと炒めるみたいな感じにして食べてますね。なんか枝豆もね、それでうまいって聞きますしね。ということでね、つばめのまーちゃんからいただきました、ありがとうございます。続いてはこちらはゆうなのばあちゃんなんですね。おやぎくんこんにちは。はい、こんにちは。最近は少し忙しかったのか原因か分かりませんが、顔にヘルペスができちゃいました。ヘルペスは唇にできるものかと思ったんですが違っていました。皆さんも体調に気をつけてください、ということでね、いただきました。顔にですか。まあ、顔にちょっと水ぶくれ、まあ、唇もそうですけど水ぶくれできちゃうとね、大変ですよね。僕最近ねないで大丈夫ですけども、うん、まあ、だから日焼けをしてもね、その結構重症化しやすいというか、ヘルペスになっちゃうみたいな風なのを聞いたので、あの一回ね奥畳スノボに行ってマスクも何にもつけないでねずっとやってたら日焼けしてヘルペスになりましたけども、まあ、そこから気をつけてます。ゆうなのばあちゃんもね気をつけて、まあ、安静にしてね、まあ、体力つけてほしいなと思いますけどね。ということでね、メッセージいただきました、ありがとうございます。続いては、こちらはきっちゃんですね。おやぎ毎度きっちゃんですと。毎度、なかなか雪が降らなくてスノボ行けなくてうずうずしてるのかなと。あ、そうですね。まあ、今週末ね、そのときめせで冬スポあったり、先週はね、あの、まあ、長岡の方に行って、長岡のスポーツショップに行ってスノーボードを新しいのを見たり、ウェアどうしようか、手袋どうしようかとかね、いろいろ考えてはいたんですけども、結局買わずにね帰ってきました。まあでもそうですね、いよいよね雪マークもついてるので早く行きたいんですけども、まあなかなか行けなくてうずうずムラムラしてるところでしょうかね。雪が積もったら坂を作ってせがれをソリで遊ばせてみたいと思っているところですと。親木は初めてスキー場に行ったのは何歳くらいか覚えていますか。スキー場でソリ遊びできるところもあるみたいだから、そんなところも連れて行きたいななんて思っていますって、といただきました。そうですね、まあソリ遊びできるところね、まあ、家族連れで行けるようなねホテルが近くにあるスキー場なんかもありますからね、そこを行ったりするといいかもしれませんね。僕初めて行ったのは16歳の時ですね。高校のスキー合宿っていうのがあって、それで初めてスキーしたんですよ。うちの両親、お父さんかな、お父さんはね、あの昔からスキーをやっていたっていう風なのを聞いてはいたんですけど、僕が生まれてからは全然してなかったみたいで、うん、まあその時初めてスキーしたんですけど、意外とスキー簡単なんだなって思いましたね。うん、その時はすぐリフトに乗って上から滑れたっていうのもありますし、あと初心者向けのねスキー場だったのですぐ滑れたのかなとは思いますけどね。まあ、その後スノボしたのは20歳ぐらいで、まあ、自分でね、スノボ舐めてましたね。スキーあんな簡単にできたからスノボも余裕だろと思ってたらね、半日ずっとね、立てなかったというか滑れなかったですね。まあでもそれもちょっと悔しくなってなのか、まあ、2回目からはねなんとかその板に乗るのも慣れて、うん、まあ、それからずっともうかれこれ5年6年ぐらい続けてますけども、うん、そうですね、まあ、続ける、やっぱ継続は力なりなんでしょうね、うん、最初そのねキッカーも飛べなかったですけど、もう飛べるようにもなりましたし、うん、まあでも小さい頃からねそり遊びとか、まあ、あとまあもしよかったら子供用のねスノーボードなんて買ってあげてね、平野歩夢くんみたいにねなってほしいですね、きっちゃんね。メッセージね、ありがとうございました。リクエスト曲もねいただいていたんですけども、ちょっとお時間の関係でかけられないかもしれません、ご了承ください。下田のムーミンママさん、映画鑑賞券希望です、取り急ぎよろしくお願いします、ということでねメッセージいただきました、ありがとうございます。入れときましたので、もう少々ねお待ちください。続いてはみかんさんですね。みかんです、元気だかね。元気なんですよ僕、声はね元気ないかもしれませんけど内面的には元気なんですよ、うん。お兄ちゃんと一緒で良かったです。お兄ちゃんと一緒で良かったです。良かったですね、みかんいっぱい食べたいです。今日はお帰りくださいと言わないでくださいねということでね、みかんさんからいただきました。やっぱりラジオネームだけあってね、まあ、みかん好きなんですか ね。そしてまあお兄ちゃんと一緒でということでね、近くにお兄ちゃんいて良かったですね、みかんさんねでは続いて、今日はラストメッセージになりますかね。ひよこさん、 こんにちは。はい、こんにちは。最近よく行くスーパーにセルフレジが導入され、少しずつ慣れてきたので、いかにスピーディーに袋詰めできるか挑戦中です。かっこ笑いと。そしてシネマチケット希望です、ということでね、いただきました。セルフレジ増えてきてますよね。僕の行ってる仮によるところもセルフレジですね。まあ、そうなってくると、まあ、セルフレジっていうのもね、まあ、僕はあんまり苦じゃなかったですけど、そのね、まあ、対面が苦手だっていう人もね、きっといらっしゃるでしょうし、まあ、逆にセルフレジが苦手だっていう方もね、今はそっちの方が多いのかなというふうに思いますけども、まあ、そうなってくるとね、まあ、いかにスピーディーに袋詰めしてスーパーを後にできるか、僕早いですよ、買うの少ないですから。で、やっぱ鶏胸肉とニンニク買って袋にバンと入れて帰るだけですからね。まあ、ということでね、メッセージね、いただきました。ありがとうございます。どんくらいなんでしょうね。ちょっとね、これがスポーツになったりしたら面白いですよね。ひよこさんね、ありがとうございます。では皆さん、お待ちかねの無料鑑賞チケットいきたいと思います。10月からは1名様ではなくて、まあ、無料鑑賞チケットということで1枚ずつ2名様にプレゼントしています。ではまず1人目はこの方、ラジオネーム下田のムーミンママさん、おめでとうございます。先ほどね、メッセージも読みましたけども、ありがとうございます。では2人目、この方いきます。ラジオネームきっちゃん、おめでとうございます。ということで、今回ご紹介した映画、まあ、もうちょっとでね、クリスマスということでね、まあ、時期もぴったりだと思います。グリンチ、明日から公開となりますけども、無料鑑賞チケットを見事当選したのは下田のムーミンママさんときっちゃんさん、おめでとうございます。ちなみに来週ご紹介する映画はですね、アリースター誕生、こちらね、テレビでも CM よくやってますけども、レディーガガ主演ということでね、話題を集めていますけども、こちらについて、アリースター誕生について長部さんと電話中継いたしましてご紹介いただこうと思っております。こちらね、来週も無料鑑賞チケットありますんで、ご応募お待ちしております。ではラストナンバーはですね、ゆなのばあちゃんからのリクエスト曲で山下達郎クリスマスイブいきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は青柳ゆうやでした。